皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は横の力で再生する時です。今回のオリンピック見ておりますとですね、若い人たちの活躍が大変目立ちましてですね、そのメダルも随分取れましたと。で、特にやっぱりその個性を活かしてそのチームの力にすると、1たす1を3にするという、なんかそういうリーダーシップが実によくできてたところが多かったんじゃないかと思いますね。まあ残念ながら全ての種目でそういう風になってるとも言えなかったと思うんですが、やはりこの非常に良い結果を出したところは、まあ水泳とか体操なんかはまあその筆頭なのかもしれませんけども、やっぱ個の力が、そのね、それだけで、立ち算されただけで、チームの力になってるんではなくて、プラスの相乗効果が出てきたと。まあそれで団体で偉大な結果を出したというところが十分にこう見えたんじゃないかなと思うんですね。もう17年ぐらい前から横型リーダーシップの研修をずっと私もやっておりますが、まあやっぱり若い人たちの世界はもうごくごくそれが当たり前になってきてるなという感じがするんですね。で、同時にこの横の力で再生するっていう時にいろんな必要になることありましてね、スポーツなんか見てるとですね、そのトレーニングにいろんな方法を使ってますよね。そのイノベーションっていうことがスポーツの世界ではなんかすごく活発なように私は見てて思うんですね。やっぱりこの今までのその業界の人たちだけの付き合いでは何も生まれないってことをどこでも今あると思うんですね。やっぱり新しい人たちとの付き合いっていうのはないと始まりませんので、もう少しやっぱり我々はこれまでの閉じ込められたようなね、生き方とか仕事の仕方を改めて横に広げて、なんか知らない人たちともね、いろんな情報交換しながら、どんどん前向きに物事を作っていくという態度を改めていくことが大事だと思いますね。横の力でそういう意味で再生するってのは、その真ん中にあるものがまずありまして、真ん中にあるものっていうのは、これはその絶対揺るがない信念、理念。これが最初にないと、実は横のつながりってのは逆に難しいんですね。利害損得の横のつながりってのはありますよ。例えばですね、これは面白いなと思ったんですが、国と国との条約、企業と企業とのその、まあ、いろんな契約書ってのありますけども、あれは、詳しく書いてあればあるほど、実はあまり関係が深くないんだって言うんですね。関係が深くないから細かく書かざるを得ないんだと。むしろ関係が深ければ、あんな細かいですね、契約書とか条約はいらないんだよと。簡単なことで済むんだ、覚え書き一つで済むんだというわけですね。確かにそういうものかもしれません。じゃあその覚え書き一つで済むっていう世界はどういうものかというと、人間の信頼関係があるっていうことですよ。で、この信頼関係のもとになるのは、その人の生き様であり、それからこの人が何を考えてどこに向かっていくのか、これが明確に見えてるからだということですね。だからそういう意味ではこの横に広げるっていう時はですね、本当の意味でこの人が自立していることが大事でありまして、こう、依存してるとですね、なかなか実は横に広げるってのは難しいんですね。できないと言ってるわけではないんですけども、その人はその、成長していくわけですから、今こう思っていても、まあ今とりあえずやってみてうまくいかなきゃ変わる。それはそれで仕方ないことでありますけども、まあある程度ですね、本格的なチームを作ろうと思えば、まあそういう、その、まあ試練を何回かくぐり抜けてね、そういう経験を何回かくぐり抜けて、大体要領が分かった上でやると、なおさらうまくいくんじゃないかなと思うんですね。同時に横につながるときというのは、いつまでもその組織をですね、守り続けるという必要も必ずしもないわけですね。例えばのシールズもですね、まあとりあえず役割を終えたからって解散しましたけども、あれすごくいいことなんですね。解散するっていうのと潰れるっていうのとは全然意味が違うんですね。潰れるってよく言いますよね、会社が潰れる。あれ、潰れるっていうのは、上下関係あるものの上が下に落っこってくることが潰れるんですよね。あれこそまさに縦型ヒエラルキーのある組織が潰れるっていうことですね。しかしそもそも横につながっている人たちの場合は、潰れるっていう感覚がないんですね。とりあえず一旦解散しますと。 朝礼が終わりましたんで、整列した人たちが、はい、解散、自由に皆さん、どこ行ってもいいですよ、いうような状況なんで、解散というのはとりあえず用が済んだから解散だということですね。で、また別に新しい用事ができれば、その新しい用事に合わせて、また集まれる人が集まればいいだけのことで、こういうなんか空即税式、色即税空のようなですね、エネルギーと形、形とエネルギーが自由自在に入れ替わる。こういう形こそ本当のなんて言いますか、なんていうかな、その組織のあるべき姿なんですね。したがってその組織が本当にその生き生きしてくるときというのは、いつも前へ前へ進んでなきゃダメなんですよ。そこで人が固定してしまう、やるべきことは固定してしまうと、もう前に進めなくなりますね。だからその、何か一つ手にしたらこれを守りきろうなんて思ってたって守りきれるわけではないんですから、まあ、時代が終わったらそれはやめて、なんか新しいことやってと、スクラップ&ビルドをどんどんやっていかなきゃいけませんから、したがってこの人間関係におきましても、チームワークにおきましても、いつも未来志向でないとダメですね。こういうことやりたいから一緒にこういうふうにやろうよ、ああいうふうにやろうよという、しがらみで付き合ってるんじゃなくてですね、こう、前向きなその意欲で付き合うという、付き合うその理由がですね、まあしがらみではなくて意欲なんだというところがまた非常にこれは重要なことだと思うんですね。仕事ができる人ほどですね、いくらお金をもらえるかよりも働きやすい環境を選ぶもんだと前からよく言われるんですね。人々が一番その気にするところというのは、結局のところその職場で自分がストレスを感じずにですね、やりたい仕事ができるかどうかだっていうことなんです。あの職場で感じるストレスのほとんどはですね、自分でやりたいと思うように仕事ができないことによってもたらされるんですね。ですからやっぱり組織の統制が強すぎたり、組織の横の連絡が悪いとですね、それは非常にそのストレスになりますから、やっぱり仕事ができる人ほどいくら給料をもらってもそんなところにいたくはないということになってくるわけですね。だからそれがもうとにかく私は正社員になりたくないですという人が出てくるのも、そういうところにやっぱり一つ理由がありますね。でこれは全部改めていかないといけないわけでありますが、まあいずれにしてもですね、そのこのまあ変化の時代ですよね。変化の時代というのはとにかくその離合集散が止めどもなく広がっていくんだと。で、一旦なんかやってみて、うまくいかなきゃ解散して作り直すと。こういうことは躊躇なくやった方がいいと、私はそう思いますね。で、世の中はやっぱりですね、こうやってその離合集散を繰り返して、それこそ、まあ古いものを壊して、一旦さら地にして、ある程度新しい秩序の基盤ができるところまで、さらにこの激しい時代を通過するんですよ。でも結局それを通過しますと今度時代は一転しましてですね、その、このま、言ってみれば溶乱期、溶乱期に作られた基礎の上に、まあ、新しい時代を乗っけていくという、新しい時代の形を本格的に作っていくという安定期を迎えますね。で、溶乱期と安定期があって、あとま、それがやがて崩壊していく時期があって、まあ、わかりやすく言えばこの3つぐらいあるわけですよね。で、この3つをしかし、うんと長い時間繰り返していると、まさにあの、サザレ石じゃありませんけども、天然コンクリートで集められたその、岩みたい、石みたい、石の集まりみたい、大きな岩みたいになってきて、これにやがて苔が生えてくると、これがその歴史だっていうわけですから、これは実に奥が深いですよね。だから今、自分がですね、いよいよこれは偉いことだと、秩序が壊れたから、合わせない、こうせないと思ってやってることもですね、ものすごく長い時間の中で見たら、ほんのサザレ石のもう一つ石がね、加わるぐらいのもんなんだと。でもそういうその、石はまだ生きてんですよと。サザレ石はまだ大きくなってんですよ。どんどん苔も生えていくんですよという、そういう成長してるという考え方っていうのかな。これものすごく重要なことで、この辺がなんか私はですね、若い国と、それから歴史の深い国で、すごくその人々の考え方に違いが出てくるところじゃないかと思うんですよ。今、私が見てると、例えばイスラエルとか、サウジアラビアとかですね、あるいはその、あれですね、アメリカとか、あるいはその中国共産党ですね、中国も古い中国ってのはあまり残ってなくて、共産党の中国ですが、まあこれはすごく若いでしょ、歴史がね。そうすると、サザレ石みたいな部分でないですから、やっぱりそのどこまでも理屈で考えていく、今をいかにうまくやるかというところに全部最後集中してきちゃうわけですね。 で、歴史のこの歯止めっていうのはかからないわけですから、それはなんかその暴走するときは暴走するし、飛んでっちゃうときは飛んでっちゃうわけでありまして、こう、なんていうのかな、その、デフォルトで戻ってくる場所っていうのがなかなかこう見え出せないことがありますね。本来そういうものが、まあ理念とかいうもんだと思うんですけども、まあそれも、なんか国によってはね、よくわかんなくなっちゃって、理念とはだいぶ違う国になっちゃってることが多いですから、今更理念に戻るってわけにもいかなくて、で、結局その、迷子になっちゃってるとかな、道を見失っちゃってるような、そんな感じになってるところが多いと思うんですね。これ道ってのはすごく大事なことでですね、例えばその、同じように1日、例えば10キロ歩くなとしてもですね、道のないところ歩いていっても結局ぐるぐるぐるぐる同じとこ回っちゃってどこにも行かないですよね。でも同じ10キロ歩くんでもちゃんと道を歩いてるとですね、目的のところに達するわけじゃないですか。だからこう毎日ね、みんな朝起きて仕事して、でまた寝てと、まあこういうことを繰り返して、まあ夜起きて仕事する方もいらっしゃいますけども、まあとにかくそうやって1日のサイクルの中で毎日を過ごしてる。まあ人生2万日いうふうに考えればですね、まあその2万日の間、ただ単にその日その日、その時々でですね、なんか生きてただけなんだっていうと、生まれた時と死ぬ時の間で、そんなに差がなかったりしますよね。しかしこの2万日一つの道を歩くんだと、歩いていくとですね、当然時にはその逆方向行っちゃうこともあるし、道から逸れることもあるし、道が途絶えることも、道が新たにできることもありますから、最初から全部ですね、それで決まってるわけではありませんが、しかしこう、道を歩むという発想で生きてるとですね、やっぱりそれは年とともに前へ前へ進んでいく、人が成長していくということだとつくづく思うんですね。このあたりがやっぱりですね、この年とともに、まあ、どんな風にその人が成長していくのか、すごく面白いところで、企業でも国でも年とともに、時間とともに、まあ、どのようにそのレベルが上がっていくのか、そういうポイントだと思うんですね。まあ残念ながらこの30年間ぐらいはですね、どの国でも後退しましたね。道はぐるっと回っちゃったっていうかですね、本来行ってはいけない獣道にみんな世界は入ってしまった感じがあるんですよね。まあこれはなんか大きな天の仕組みみたいな部分があるのかもしれませんけども、なんか野生の動物で、人間は野生の動物であると、食い合いをしてですね、弱肉強食でなければ生きてはいけないんだという、生きてはいけないという間違った考え方ですね。人間はもうとっくの昔から農業社会に生きる生き物なんで、天の恵みを得て衣食住を得ることができる、そういう存在であるにもかかわらず、それを否定して人間は、野生の動物であると、そういう観点で、道を作ったわけですね。道は正反対に行くわけですよ。道を歩めば歩むほど人は疲れ、くたびれ、社会は乱れ、殺し合いが始まり、本当にその、野生の動物よりもひどい、その生活にですね、どんどん陥っていくような、こういう風になったわけですね。たった30年のことですが、まあこれが要するに間違った道だったというわけですね。まあ意図的にこの間違った道を人々歩かせて金儲けをしたいという連中もいたんでしょうけども、今やその望みもですね、その夢もついえてですね、結局すべての人がこの混乱の中で、その、まあ、打ちひしがれてるという状況に今なってきたわけです。だからこういうのはまあ一回ぐるっと回っちゃったという感じで、これは立て直して新しい道、また前に進み始めればいいんだと思うんですけどね。まあそういうことを含めて、その、道をやっぱり歩む。ですからこの横につながるっていうのも、やっぱこの道を歩むというところの共通項がどうしてもいるんですね。どういう道を歩んでいこうかということについて合意できていないとですね、なかなかこの、困難を乗り越えながら、どんどんこのレベルを上げていくリーダーシップっていうのは、なかなか難しいんですよね。非常に簡単なことを、まあ短時間でやろうというのはともかくですね、まあ普通世の中の立て直しっていうのは、10年、30年ぐらいかかるじゃないですか。こういう大きな時代のスパンで道を作ってやっていくためにはですね、やっぱこれ相当なその意欲、意志、それから確固たるその信念っていうものを持ってないとなかなか難しいんですね。それは必ずしも最初から全ての人が持ってるわけではないんで、みんなで成長し合いながら、成長しながらお互いに励まし合いながら、まあそういうものは身につけていくわけですけども、まあ一番最初の段階でその大きな方向性、こっちへ行くんだということについては、しかし合意している必要があるわけですね。 だから、どんなところでも、農業をやるっていうことでもいいし、新しい産業の再生でも、全部同じことですが、どこへ行きたいんだと。どこへ行こうという、この大きな方向性だけは、やっぱりちゃんと決めておかないといけませんね。で、逆にその大きな方向性が決まればですね、あとは、あんまり最初から緻密な組織化はしない方がいいんですよ。緩やかな連携という言葉がありますけども、あんまり最初からですね、厳しく条件つけて連携考えると、来たい人も来れなくなっちゃいますね。だからやっぱりこの緩やかに連携していくってことがすごく実は戦略的にはいいことで、まあ言ってることの10のうちまあ3つか4つぐらいしかなかなか本当の意味で合意できるって言いますか、完全に一致する部分もないんだけども、まああとは大体いいじゃないですかと、いうぐらいで十分なんですね。やっぱり人の気持ちは行動するうちに変わってきますし、世の中の状況も変わってきますから、おのずと修練されるところに修練されていくわけで、一緒になんかいろいろやってると、お互いね、影響し合いながら未来を作っていくわけですから、今何言ってるとか、今何考えてるってことについては、必要以上にですね、あんま細かくなることないですよね。だから先ほどのこの条約や契約の話で、そういう、まあ、時間とともにお互い成長していくから、一緒に考えていきましょうよ。っていうふうに言えば、覚書一つで済むんですが、いや、そんなことはないと。明日は敵になるかもしれないんだと。今、あらゆる問題を決めて、もう真剣勝負でいかないと、不安でしょうがない。それぐらい仲が悪ければ、それは条約だとか、契約はものすごく長いものになりますね。だからまあ、本当に横の関係ではなくて、むしろ、なんて言いますかね、ただ単なるビジネスの関係、本当の意味での関係結んでない、ただ単にその機械的に契約を履行してるだけの、そんな状況になっていってしまうわけですね。それだとやっぱりこの変化に対応して新しい時代を作るってのはなかなか難しいですね。事細かに何か決めたって、もう次の瞬間から新しい現実が生まれてきたりしますから、そんなに簡単に思った通りにならないわけですね。したがって何をやるにしてもですね、まあ、自分たちで相談し合いながら臨機応変に、で、対応していくべきなんで、固くないなったら絶対ダメですね。でもしかし、その原理原則曲げちゃいけないところは絶対に曲げないと。まあ、この辺の緩急自在の困難使い分けるそのやり方っていう部分が、まあ、リーダーシップの一番まあ、中心部にあるところなのかもしれませんけども、まあ、そういうのが、やっぱり横のリーダーシップではすごくやっぱ大切ですね。で、さらにこの再生ということになりますから、ビジョンっていうのが当然出てくるんですね。どんな風に未来が見えますかと、この未来のビジョンっていうのはすごく強い力を持ってまして、その最終的にこの新しい世の中で、まあみんな自分も活躍できてなきゃ嫌でしょ。ね、自分も幸せになれないようなもんだったら嫌ですから、やっぱり多くの人たちに、どうやったら幸せを提供できるのかっていうことがビジョンの中に入ってるといいわけですね。会社の幸せだけ言ったってですね、会社の利益だけ言ったって、じゃあ自分はどうするんだと。自分の給料が減れば会社が利益が出るという話になっちゃったら話になりませんからね。だからやっぱりこのビジョンというものは多くの人たちの、まあ、統合された幸せみたいなものがあるのが一番いいことだと思うんですね。まあそれをすごく、まあ、詩のようなですね、まあ一言で表してもいいですけども、まあ詳しく説明しても別に全然悪くないと思いますね。伝わりさえすればいいわけで。まあビジョンはしっかり作ってですね、やっぱそれを時々みんなで見直しながらね、議論し合いながら進めていくことは肝要だと思いますね。まあ若いうちにですね、こう瞬発力を持って横のリーダーシップ作るのも、まあこれも面白いんですが、ある程度経験持った人たちがですね、横にリーダーシップ組むと、これ本当に新しい国が生まれたり、新しい産業が生まれていくんですよね。明治維新もそうでありましたしですね、それから戦後の日本もそうなんですね。だからこう、今、なんかいろんなものが、流動的になって、どこにもなんか何もないような錯覚に皆さん囚われてると思うんですよ。もうなんか1000兆の借金で全部なくなっちゃうとかですね、あるいは日本ももう人口が減ってどうにもならないとか、いや、そんなことはないと思いますよ。やっぱりちゃんと人が集まって横に手を組んで行動していくとですね、1たす1が3になって、思いもかけないものがどっからも生まれてくると思うんですね。ですから、まあ今後はそういう横のつながりはですね、横のつながりがないと何もないんだと いうことに皆さん気づくでしょう。今までの蓄積だとか、縦の系列で待ってても何にも出てきませんよと。横に繋がらないと何も出てきませんよと。横に繋がって初めてなんか力が出てきますということを皆さん感じるようになるんじゃないでしょうかね。まあということで、その、本当の横の繋がりもいよいよ大事でありまして、私どもで、アエルバの方で藤原塾っていうのを全国でやっております。今月は9月9日の日が広島、29日が名古屋であります。アエルバのホームページ見ていただきますと出ておりますので、どうぞいらっしゃいたい方、どなたでも結構ですから、おいでください。また、日本再生プログラム推進フォーラムの講演会はですね、今月は17日ですね、午前中から東京でやっております。これも日本再生プログラム推進フォーラムのホームページでご覧いただけますので、まあ、ぜひですね、横の力で皆さんつながって再生していきましょう。ということで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。横の力で再生するということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。